経営トップに聞く
強みと人材戦略。
毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は相場の福の神藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンをゲストにお迎えしてお送りします。
企業を作るのはそこで働く人ということなんですが、ゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略、じっくりとお伺いしていきます。
この後早速トップのご登場です。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証プライム上場、証券コード3937、ユビコムホールディングス、代表取締役社長、青木正之さんにお越しいただいています。青木さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では早速ではありますが、ユビコムホールディングスの事業内容のご紹介をお願いいたします。
我々どもユビコムホールディングスの、まあ、一つのビジネスビジョンになりますが、やはりこの日本はですね、先進国日本と言われておりますということで、特に少子高齢化の問題があります。でそこで大きな問題はやはり我々の先輩ご年配方たちですね、そこでやっぱり医療の問題が出てきます。大変医療費がかかる。そして医療現場はまた、ドクターの皆さん方、医療従事者が足らない。もしくは、すごい労働時間が多いということで。まあ、その中で我々どもの AI を駆使しました。そういった患者様よし、病院の医療従事者よしというところで、これが、今はもうすでに2万1000を超える、全国の医療機関で使われておりまして、加速的にこれが増えている。この事業が一つ、メディカル事業です。もう一つは、オシュアですね、
はい、
フィリピンに約1000名超える日本語ともちろん英語から得意ですから、ネイティブですからバイリンガルの、まあ、トップの地を抱えてるんですけど、これがもうあと3年もしましたら日本のエンジニア78万に足らない、そういうところで我々は大手メーカーまた大企業含めてですね、プライムで入らせていただいて、フィリピンの3拠点、アラバン、マカティ、セブってあるんですけど、そこに各企業のお部屋がどんどんどんどんできていってるという、これも加速的に今伸びております。この2つの事業をやっております。
ありがとうございます。また後ほどじっくりと事業内容について伺っていきたいと思いますが、まずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございます。トップのお人柄に迫らせていただきたいと思います。しばし質問にお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。では青木さん、生年月日を教えてください。
は
い、
私は昭和33年7月29日、66歳になりましたですね。
はい、ご出身はどちらでしょうか。
大阪の吹田で、育ちました。
はい、はい、中学高校時代は剣道に打ち込まれたということなんですけれども、はい、
家族がほぼみんな武道をやっておりました関係で、
はい、武道に通ずるお家ですと厳しかったのではないですか。
そうですね、まあ、ただうちの祖父は例の東洋宝石で、それこそ幹部やっておりましたし、はい、で海外も結構豊富な経験を持ってた祖父でしたけれども、まあ、父親は元証券会社にいましてですね、でそれから起業しまして、まあ、水が儲かるということでベーカリーを、当時ですね、
はい、
何店舗かチェーン展開してたと思います。
そのベーカリーショップには青木さんご自身もお手伝いや何か、
あ、それもしましたね。
おいくつぐらいの時にご一緒されてたのですか。
向こうはですから18、19、20、それから海外行きましたから、
はい、
それから戻って実はワールドという会社に、まあ、入るわけですけども、
はいはい、ワールドに入られたのはおいくつの時で、
これも25歳、6歳ぐらいかなと思いますけども、はい、ポートアイランドですね、神戸の、ところに、まあ、ワールドの本社が、まあ、できる。で、ファッションタウンということで、神戸市もやっぱりすごく当時力ありましてですね、はい、それこそアシックスさんだ、まあ、UCC さんだ、まあ、いろんな、業種のファッションタウンの名のごとく綺麗なビルができていまして、で市民公開空地といいまして、はい、いわゆる神戸市が条例を作りまして、う
ん、はい、
本社ビルであろうとも市民に還元できる何かをやりなさいと、うん、でその時に、うん、まあ、レストラン事業をワールドがやるという話になりまして、 で、なんかこう、私にお声がかかったみたいな感じですかね。
中ではお店の運営をされていたのでしょう
か。もちろん、いきなり経営の方になるわけですけれども、うん、まあ、もちろんオペレーションがわからないとできないということと、はい、会社的にもですね、うん、やはりやるなら日本一よという話がありまして、神戸のポートアイランドというロケーションだったんですけども、うん、東京の当時のカフェは、大手さんを超える売り上げをやりましたね。
そうでしたか、はい、その店舗 の, その運営経営というのをどのくらいお勤めでらしたんですか。
結局その震災前ですね、はい、ですから神戸大震災が私のターニングポイントになるということになるんですけれども、うん、神戸市それは当然壊滅的な状態になる、はい、その時に、社長室の方に呼ばれまして、新規のですね事業を立ち上げる担当となりまして、
はい、
それで、これからは情報通信、とにかくインターネットがずっと普及する時代でございましたので、はい、これからビジネスはそっちだろうと思いまして、ただ私がその専門外、そこでホーバルという会社の大久保社長とたまたま巡り合いまして、はいはい、じゃあ青木君がするなら一緒にしようかという話になったんですけれども、うん、当然僕は勤めるがワールドでございましたから、うん、ワールドとホーバルの6対4の合弁会社が、
うん、あ、できました。
そこで、まあ、いわゆるサーバーなりオフィス OA 機器含めた、うん、販売会社を立ち上げました。でそこで約70ぐらい多分売り上げた会社を作りましたけども、ただエンタープライズばっかり我々は行きました。要するに大手企業ですね、うん、はいはいはい、そうすると情報通信普通またブーというところありまして、はい、これからソフトウェアのエンジニアがどんどんいるという話にどんどん耳するようになりまして、うん、あ、だったらこれからこっちかなと、まさしく少子高齢化です、
はいはいはい、
そこで我々はもう今もそうですけれども、やはり社会問題解決事業をやりたいと思いまして、うん、そうすると IBM と東芝テックの合弁会社が、
はい、
売りに出るという話がありまして、うん、一社間に入りましたが、私どもが M&A をさせていただいて、うん、
はい、
で、まあ、まだ売上高3億円程度の会社でしたけれども、うん、まあ、今はもう数十億の会社になっておりますが、はい、人数もおそらく80名ぐらいの会社だと思います、うん、それが今1000名を超える会社になっております。でもう一つはメディカルですね、
はい、
これも少子高齢化で、うん、まあ我々どもの先輩方、うん、大変もうご苦労され大変な思いで介護されてますけれども、うん、年齢がどんどん寿命が長くなるわけです ね、
そ, うですね。
その分少子高齢化完全に逆三角形ピラミッド、
うん、
そうするとリソースとテクノロジー両方支えるというコンセプトしてました関係で、じゃあ医療の事業をやろうということで、これもたまたま先輩が、
はい、
やってらっしゃって、でそれを我々どものグループインさせていただいて、まあ、そういうことで加速的に、
はい、
今ここにあるということになります、
はい、ありがとうございます。さて現在までたどり着いてまいりました。皆さんいかがだったでしょうか。後半では組織の強みと人材戦略に迫っていきます。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
今日のゲストは東証プライム上場、証券コード3937、ユビコムホールディングス代表取締役社長、青木正之さんです。
まあ、御社日本柱がある。まずですね、このフィリピンでの海外オフショア事業、もう一度ちょっと詳しくご説明いただいていいですか。
はい。こちらのオフショア事業ですけれども、うん、まず私が、まあ、冒頭申し上げた通り、うん、少子高齢化でエンジニア不足になる。
日本には少ないっていうことですよね。もうエンジニアが足りないと。
もう78万人、今現在足りませんから、うんうんうんうん、っていうのはあったんですけれども、うん、やはり日本じゃないということが一つあるのと、うんうん、それからやっぱりフィリピンで一、はい、つ良かったことはありまして、一つ、三つぐらいありますね。一つはまず英語ができるということで、
まあそうですね、ネイティブですもんね。
想定屋っていうのはほぼ全部英語なんです、
うんうん、
したがってそれが一点。もう一点は、うん、全員が日本語の教育、
はい、
我々アクションと言っておりますけども、はい、そこのノウハウがありまして、はい、元グローバル IBM のノウハウでありますけれども、だいたい4ヶ月か5ヶ月で、うん、日本語検定4級
ある程度できると。
できます、はいはいはい、で日本語の場合、はい、カタカナ、漢字、ひらがな、この3つ
ありますよね。
そういう仕様書が送られてくるわけですね、はい、それを読み込まなきゃいけないので、うんうん、このその教育システムは2つ目の我々のコアコンピタンスになってるかなと、うんうん、最後はですね大変明るくございます、
はいはいはい、
したがってジョブホップが大変少なかったですね。
あ、なるほど。
その3つはやっぱりフィリピンの一番の特徴かなと、うん、このように思います。
でお客様としては日本の大企業、まあ、ここが要はシステム開発要因に足りないなるとこのフィリピンのところに分室のような形で作っていくと。
おっしゃる通りですね。
で、それ3カ所もあるんですよね。
はい。まず、東京地区と言いましょうか。うん、あちらではマニラと言います、はいはいはいはい、マニラ地区でアラバンとマカティ、この2拠点ありまして、はいはい、それから日本でいう関西、大阪ですね。はいはいはい、向こうではセブ、大の都市、はい。この3拠点の中で、うんうん、まあ、作っていってます。
なるほど。そこに約1000名の技術者の方がおられるということですか。
はい、そうですね。
これ日本で1000人、このソフトウェアの技術者を集めようとしたら大変なことですもんね。
いやもうなかなか難しいと思いますが、うん、ただその中でですね、うん、また特徴的なこうビジネスモデルで言いますと、うんはいはい、日本に約200名ぐらい、うん、オンサイトと言いまして、はいはいはい、各メーカーお客様のところにですね、はいはい、皆いるわけです。
あ、なるほどなるほど、
はいはいはい、そこからプロジェクトをどんどん切り出していく、うん、ということになります、う
ん、これが海外オフィシャル業。これどんどん日本の先ほど社長おっしゃられた通り78万人も足りないということで言うとどんどんニーズ高まっていくから、これフィリピンの方は人雇えるんですか？
おかげさまで、うん、今、トップ大学、まあ、我々トップ3大学ですね。はいはいはい、フィリピン大学、はい、アティニオ、ディラサールというこの3が、うん、大学は、うん、まあ、向こうでトップ3、
はいはい。
そこの卒業生ほぼうちのところにおりますもんですから、うん、まずこれがいいのと、卒業生が結構、うん、幹部にいますから、
はいはいはい、
寄付講座しながらその辺のメンバー取りやすいと思います。
だそこで優秀な人材を取ってこれるからコルビン自体はまだまだ伸びるということですか。です、
ね、実はこれは投資家の方がなかなかまだお気づきになっていらっしゃらないかもわかりませんが、うん、今まさしく AI 時代、
うんうん、
これほぼ全部英語なんですね。
なるほど、そうですよ、
ね、海外のエンジンが、はいはい、したがって大変ここの周りのアプリケーション、うん、もしくはエンジンを触りながらですね、うん、サービスモデルを作れるということは当社の特徴になると、もう将来とんとこれは楽しみだと思います。
なるほど、はい、あともう一つの柱がメディカル事業、まあ、医療というのは非常に大切、まあ、人間生きていくのはご飯も食べなきゃいけないけどやっぱり病気になっちゃいけない、そこからやっぱり体を健康にしてくれるというのはお医者様の力。ただお医者様は今大変な状況ですよね。
そうなんです。これ医師の働き方法案ができまして、うんはいはい、やはりサービス残業もできなくなるようなことになります、うんうんうん、でこれはやっぱり大変なことなので、うん、我々はデータ発生源、いわゆる電子カルテ入力の時にお薬ですね、はい、処方箋をまあ入力されるんですが、はいはい、その時病名を結構後回しにされます、うんうんうん、月末にやればいいと、
はいはいはい、
ところが大病名はそれ混んできてしまいますもんですから、うんうんうん、その時のうちの AI で病名をお知らせして、
はいはいはい、
先生病名これですかとか、はいはい、あこれだってクリックで終わり、うんうん、あとはもう一つは錠数ですね、はい、要するにお薬錠数何錠何錠、
はい、
決めものすごいもう万という、うん、あれがあるんですけれども、うん、それをうちの AI で、うん、この疾病病名であれば、うん、このお薬はこんだけの錠数してください、それ以上になると緊急事項、うん、禁止になりますから、だから先生分かってらっしゃるんですけどなかなかそこもスムーズにいかない、うんうん、ということがこれ二つ目、三、うん、つ目はですねやはり検査ですね、う
ん、はい、
MRI、CT。
はいはい。いっぱいしますよね。
します
ね。
はい。で、またサインされて、もう一回取ろうと。はい、これダメで、はい、何々に違う疾病を当てなきゃいけないんです。
ああ。
でないとこれ離れてしまうわけです。
ああ。
で、検査会社はちゃんとお金を持っていきますが、病院には入らないことになります。うん、これはいけないということで、それもうちの AI で教えするような、うん、そういうふうな想定を降りて提供しています。
なるほど。日本の病院というのは基本的に保険診療があるから、病院で何らかの治療行為とか様々すると、レセプトという形で、お上に出して、病院はお金もらわなきゃいけない。
おっしゃるとおりです。
これが間違ってたら、ダメよって言われたら払ってくれないってことですか？
そうです。しかも原因も言ってくれないですね。
え？これダメって言われるだけなんですか？
そうです。したがって、まあ、病院内の医師課の皆さんが一生懸命、それで、
う
ん
う
ん
う
ん。
間違わないように。
やられるんです。そう、この労働時間がすごい長くてですね。
それが今まで人間がチェックしてた。これが AI で、あ、これちょっと違いますよ。あれ、これダメですよ。っていうのを事前にチェックされると、あ、その中で直して出すと。
おっしゃるとおりです。
これ、後からだったらめちゃくちゃややこしいですもんね。
そうね。もう一回その患者さんが出てしまわれると、うんはいはい、もうそれ取り返すことできないので、うんうん、ですから院内にいらっしゃるとき、うん、クリニックの中にいらっしゃるときに、ちゃんとそこはチェックしてもらわないといけないわけですね。
これは今、日本の医療機関で、 御社の場合何箇所ぐらいで使われてるんですか。
今ですね、一応トップリーダーになっておられさせていただいておりますが、今は2万1000を、もう超えるレベルで24時間365時間サポートしております。医療機関ですね。2万1000の医療機関。
なるほど。で、この医療機関の方が、やはり健康保険証、今後マイナンバーとひっついて一緒になってしまう。はい、で、これってなぜかというと、そこに、あれですよね、過去の情報が載せてる。
おっしゃる通りです。
そのためですよね。だけど、これ電子カルテじゃなかったら、乗らないですよね。
今中小病院とよく言いますが、はいはい、まあ病院の中で約 91%、うん、20床以上ですね、うんうん、で一線症東大病院とか我々入っておりますけれども、うんうん、そういうところはまあ、うん、全部ひっくるめると、うん、約半分ぐらいがですね、うん、正確に言いますと3700、うん、病院ぐらいが、はいはい、まだ電子カルテ導入されてないんです。
ああ、まだ紙でやってると。
そうです。で、まあ、厚労省が2030年までに全部に入れなさいっていう話になってますので、うんうんうんうん、我々としましてはそれをさらにサポートできるかなと思っております、
うんうん、なるほど。逆に言うと2030年までにみんなが電子カルテになっていくと、まあ、これでまたレセプトのチェックっていうところで言うと御社のソフトウェアの活躍の場が広がるということ
ですか。おっしゃるですね、
はい、そうするとこの分野に関しても大きく伸びるし、まあ、それ以外にもお医者様を助けるようなソフトウェア、はい、今お医者さん忙しいじゃないですか。
もう大変な
状況。忙しいのをなんとか AI とかこのコンピューター IT の力、これで御社はなんとか助けようとしてる会社ってことですか。
おかげさまで大変喜んでいただいてます、うん、各、まあ、国立大学病院についてはもう6割ほどもう取っておりますけれども、うん、やはり、中小病院これから電子カルテメーカーとタイアップして入れていくと、うんうんうん、いうことになります。で、またそれでもう一点はですね、うん、16年からの見てまた見てもらってもよろしいですけれども、はい、利益率が今ね、はい、足元第一クォーターも発表しましたけど、うん、63% 超えました、
うん、これすごいですよね。売上高営業利益率が 63.5、 売上高の6割以上儲かっちゃう商品、なかなかないですよね。
多分医療業界ではうちが、うん、多分
医療業界以外でもこんなソフトウェアで残り儲かるようなソフトウェアなんて聞いたこともないっていうぐらい儲かってるっていうところと、あと直近のやっぱり業績非常に好調なんですけど、その好調の要因、また状況を教えていただいて。
ありがとうございます。まず第一クォーターにつきましてはもう発表しておりますので、うんうん、売上高、うん、それから営業利益、うん、経常利益、当期純益が、うん、過去最高でございました。うん、特に、経常利益、うん、それから当期純益が、前期につきましては、うん、見たぜございましたので、うん、株価若干下がりました。うん、ただ、それは我々どもはもう、致し方ない投資をしておりましたっていう関係があるんですが、今期は回収フェーズございますので、今、ご指摘通り、第一クォーターいい結果を出たと。このように思います。
あと株価というところで言うと、はい、ちょっと気になるところで言うと、やはり東証プライム、うん、まあこれの、上場基準っていうのが流通時価総額100億円と言われてて、若干微妙な水準という形なんですけど、これは今後やはり、業績の改善とともにクリアできるという自信があるということですよね。はい、
そうなんですね。うん、株主総会、それから、その、翌日に適時開示で、今、星間さんおっしゃった通りでございまして、うん、開示 しております。やはりそこでは一番問題はですね、うんうん、我々どもの自己資産、ですね。それの、うん、一般的に ROE という、それを改善しないと、これはいけない。
利益率ですよ。
そうです。
株主利益率。
そうです。
株主利益率。資本利益率ですね、
はい。はい。で、ここを上げなきゃいけない。うん、そのためには、まず、為替の問題がございました。うんうん、これについては、すぐに、早速、組織を変え、この4月からですね、うん、やらせていただいて、結果が出ました。うん、これで、まあ、今おっしゃる通り、数字も上げ、うんうん、そして、利益率も上げていくということで、今、社内では、第一クォーター目標の通りで、推進しております。
なるほど。まあ、今は2本柱ということなんですけど、当然3本目の柱、ずっと模索し続けてるということですか。
はい。実はもう3本目の柱も、うん、実はメディカルもグローバルも今も、出来上がろうとしてます。うん、一つは、やはり英語はできますから、うん、小島さんご存知の通り、日本より海外の方が一人月高いんですね。
なるほど。
はいはい、はい。で、実は大手の海外のところと今、タイアップしまして、うん、これが加速的に伸びるという
の
が。
なるほど。海外のシステム開発をフィリピンで受ける。
そうです。
そうすると日本から発注するやるより要は海外の方がいっぱい払ってもらえると。
そうなんですね。これで初めてチャレンジしました。もともとレノボというところが、うん、まあ、海外ユーザーです、うんうんうん、ここは長年やっております関係で、うん、単価もそこそこいいんですけれども、うん、やはり海外全然違いますから、まあ、これ1点、うん、でもう一つはやはり先ほどあった った、うん、ROE、うん、ここについては、うん、フィリピンのペソですね、
はいはいはい、
円とペソとこのエクスチェンスをその瞬時にやっていきますもんですから、うんうん、ノーインパクトで、うん、これがうまく回り出したということは大変良かったです。
なるほど、
はい、
だからそこは大きなポイントということですね。
そうです、
まあ、今後の御社の成長を引っ張るもの改めて教えていただきたいんですが、
はい、それは先ほど申し上げた一つは今グローバルの話で一つ言いました、うん、でもう一つがメディカル、うん、これが保険なりプラットフォームというのも一つやり出した、はい、ということが一点、はい、あと、うん、新しいプラットフォームですね、うん、これもまもなくリリースさせてもらいますから、うん、要するにクロスセルがどんどんどんどんこうメニューが増えてくるので、まあ両事業部とも、うん、成長する。最後に、うん、まあ12月以降ですね、うん、仕掛けようと思っているのが M&A です。
はいはい、
やはりこれも少子高齢化ですから、うん、やはり海外含めてそういうところを M&A していきたい、うん、メディカルについてもやはり HR ですね、うんうん、確かに考えられている、
HR、
そうですね、そこも、まあ、我々のアカウントがドクターで40数万人もすでにいますし、うん、からまあ医療従事者たくさんのアカウントを持ってます、うん、そういうところも含めてやっていきたいと思いますので、うん、絡めて M&A をやりたいと思います、
うん、なるほど、はい、そんなユビコムホールディングスを支えているのは人の力、人材ということだと思うんですけど、はい、御社グループで今何人ぐらいが働いているんですか。
今足元、1088だったと思いますね。
なるほど、
はい、
ざっくりと何人がどんな仕事をしているんですか。
まず約ざっと言いますと、はい、海外のエンジニアが約1000名おります、はい、うん、それからあと国内、まあ、メディカルのところで約60名、うん、あと本社含めた、うん、管理部門等で約20名ほどだと思います。
合計で1080名強という形ですか、はい、で、まあ、日本のですね、人材というところにちょっと限らせていただきたいと思うんですけど、入ってもらうにはユビコムホールディングが入ってくるには、まあ、新卒で入ってくるか、まあ、経験者中途入社で入るか、まあ、どちらかということだと思うんですけど、大体どのように今まで採用されてるんですか。
そうですね、実はメディカルについては新卒採用はしております、はい、うん、で、ユビコム本体にしましてはちょっとユニークなんですけど、うん、
はい、
韓国の人材を今結構うちの HR は盛んに取ってます、
はい、
っていうのはそういった会社に我々出資をさせていただいております、ベンチャーで。それの関係も一つあったんですが、うん、いや大変優秀ですね。もうそうですね、この間面接した人もそうですけど、うん、女性でしたけども26歳かな、
うん、
日本語検定は1級、うん、それからトイックもですね、うん、900も満点ですね、しかも
それはすごいですね、
それとあと日本のですね、うん、教員試験まで取ってるんです。パスしてますね。まあ、なかなかちょっと、うん、
最上ですよね、
と思います。まず26歳で、うんうんうん、そういったメンバーが今ちょっと我々のところの結構増えてまいります、
うんうんうん、
AI 人材も、うん、もうすでに去年採用しておりますが、うん、活躍してくれておりますね、う
ん
う
ん、なるほど。
で、日本の方もですね、これ極端な言い方ですけど、うんうん、学生さんですね、
うん、はいはい、
これの AI 人材がすごいです、
うん、はい、ああそうですか、はい、
新しい領域なので、はい、彼たちがすごくそっちの専門的な勉強をされる、例えば東大の方もそうですし、うんうん、いろんな大学生もいますけども、うん、新しい領域何度も言います、うんうん、そうなるとその人たちが活躍するプラットフォームっていうのは十分できると自負しておりまして、そこもちょっとチャレンジしてみたいなと思ったりもしてますね、
うん、なるほど、そういうやっぱり新たなところに求めていかないと、みんなが同じように同じところから取ったって取り合いだからそんなに増えるわけないですよね。
おっしゃる通りですね、うん、で驚くことに高校3年生の子、うん、2人ぐらいちょっとインタビューしたことあるんですけど、うん、つい最近ですが、はいはい、いや優秀ですね。
なるほど。
で大学はっていうとやっぱアメリカを受けに行きたいっていう子もいたり、昔では偏差値ですもんね日本の場合は、うんうん、でもそこでなくやっぱりやりたいことやりたいっていう子たちが、うんうん、いや本当びっくりしました。
なるほど、
まあ、多分またうちに来てくれるだろうなと思ってますけどもね、う
ん
う
ん
う
ん、はい、なるほど。やっぱそんな人材をうまく束ねながらうまくこのユビコムホールディングスを導いていくっていうのが青木社長ということですよね。
そうですね。それともう一点は、うん、過去もずっとそれは我々のものを作ってきた歴史ではあると思うんですけど、はい、年功序列という概念をやめさせていただきまして、
はい、
ある意味あるヒアラルキーというのをちょっとユビコムホールディンググループとしては、うん、なくしていこうと。
なるほど。今までの常識っていうのをやっぱり変革させていくということで、やはりその人その人よく見て合った策をやっていくということですか。
そうなんです。うち、まあ、僕もそうなんですけども、うん、僕は最終学歴高校しか出ておりません、
うん、
で、ただ何をもって 優秀化できるかっていうのは、やっぱり今、藤本さんおっしゃると、人の素質っていうのは、計り知れないものがあるわけですね。ですから、もうそういう学歴で取るんじゃなくて、本当に自分がここで、うちの予備校でこんなことやりたいんだっていう方がいらっしゃれば、もう年齢問わず、どうぞ来ていただいてですね、大いにご自身の夢を、うちで発揮してほしいなと、このように思いますね。
だから多様性ってすごくいいですよね。だから日本での人だけでもないし、まあ、海外いろんな人がいて、年齢の低い若い子もいれば、逆に上の方もおられて、その多様な中でいろんな、なんか価値観があるから、すごくいいですよね。
そうなんです。ですから、僕は、社長をさせてもらってますけども、うん、社長が偉くないよと、皆、うん、が偉いんだよと、うん、何かっていうと、うん、やっぱりデコメンドして、うん、本当にこの方向でいいかを確認して、うん、あとは自分でやるわけですから、うん、そういうメンバーが今本当に増えてまして、うん、もう役員も含めてどんどん若返りしましたから、うん、女性も今回管理のトップしてるのも、宿役で、最年少ですから、うん、もうこの1000名束ねるわけですからね。大変楽しい、だろうなと思うんですけど、多分プレッシャーも多いと思いますけどね。ただ、本当みんなうちは、みんな明るくって、ニコニコニコニコやってくれてますので、ちょっと、それは僕は嬉しい一つでもありますね。はい。
最後ですね、リスナーの方に何か一冊書籍、本をですね、お勧めいただきたいんです
が。ありがとうございます。私、本はですね、あまり読まない方かもわかりません。ただ、ここだけはいいなと思う本が一冊ございますので、はいはい、チャタンに正幸さんという方です、はい。で、私はこれ友人でもあるんですけども、はい、ソニーでプレイステーションを初め作った男なんですね。
ゲーム機を。
そうです。すっごい苦労され、はい、そしてもうソニーって面白いですね。うん、部品一つ取ってもですね、ハードウェア相当はもちろんですけども、うんうんうん、やはりどっかの部品メーカーでどっかで使われてるかって購買は特に聞かれるんです。それはソニーらしくないと、町工場のこの部品でもいいからっていうところからプロトタイプ作ったと言われてますので、それが彼たちの夢であって、世界に通用するそういうゲームですねを作り上げて、いまだにですね、やっぱりヒットしているような形で、その張本人でございます。このタイトルがプレイステーションの舞台裏というタイトルでございまして、まあリスナーの皆さんが一度手に取られたら大変わかりやすいと思います。はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。ぜひ皆さんもお手に取ってみてください。改めまして、本日のゲストはユビコムホールディングス代表取締役社長、青木正幸さんでした。青木さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
東証プライム上場 JAC リクルートメントは、世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。スペシャリストや管理職の人材紹介を通じて、長年にわたり多くの企業の成長に貢献した実績を持ちます。当社では、役員、CFO、CIO、本部長、社外取締役などの経営幹部層の人材紹介に特化した専門部署、JAC エグゼクティブを構え、企業の経営課題解決を支援しています。経験豊富なコンサルタントが経営課題をヒアリングし、課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など、経営幹部の採用なら、東証プライム上場、証券コード2124、JAC リクルートメントにお任せください。お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストはユビコムホールディングス代表取締役社長、青木正幸さんでした。ぜひラジオ日経のウェブサイトのチェックもお願いいたします。それではここまでのお相手は、相場の福の神こと
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで、
ほなまたお昼やで。
経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました。